第29回 FMC ゆく年くる年。
花岡山ファンの皆さん、新年明けましておめでとうございます。花岡山による花岡山ファンのための花岡山に関する問題にチャレンジしていただきましょう。私、司会の真尾中義雄です。どうぞよろしくお願いいたします。そして正解を発表していただきます。今宵のご意見番、花岡山花岡 FMC 解説委員です。
花岡山花岡です。
イエーイ、
明けましておめでとうございます。
それでは回答者の皆さんをご紹介してまいりましょう。まず、一枠目は神戸から来ていただきました日吉さんです。よろしくお願いいたしま す。続いて、はい、2枠目は和歌山から来ていただきましたスマイリーさんです。はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
よ、放送作家。
放送作家。そして、3枠目は熊本市から来ていただきましたじゅんさんです。よろしくお願いいたします。熊本市、お近くからですかね。
そうですね。
はい。ありがとうございます。ありがとうございます。以上3組の回答者の皆さんに、ここ早押しのあれがあったんですけど、ちょっと事情がございまして挙手でお願いします。お答えいただいて、今回トップ賞の方には五木のアベックラーメンを差し上げます。皆さん頑張ってください。いいですか。はい、それでは第1問。 JR 熊本駅の北西側に位置する標高132メートルの小高い山、それが花岡山です。熊本市民の憩いのスポットとして有名です。この花岡山の山頂で1876年、明治9年の1月30日に熊本洋学校の生徒34名らが集まってある盟約を交わしました。この盟約を交わしたグループを何というでしょうか。挙手でお願いします。
あれ熊本の方ご存じない。
生まれてないですね。
ご存じない。
あ、ご存じないです。あ、ヒントは、
ヒント簡単ですよ。これ結構あの地名が入ってますからね。地名ね、
うん、
難しいですね。これでも熊本の人、うん、ね、熊本の人でもこれなんか歴史勉強しないと分かんないかもしれないですね、これね。こうね、うん、そうですね、はい、全然言葉の意味は違うんですけど、ね、こうジャカジャカジャカジャカってやったりこうね、
ジャカジャカ
トトトンとかやったりね、するようなねことをこう、まあ、言葉があるんですけど、その言葉と全く意味は違うんですけど、
はいはい
はいはい、
バンド、
はい、そうですね、
あ、
はい、バンドなんですけ
ど、おめでとうございます。
熊本バンドですね。
はい、では花岡山解説員さん、正解をお願いします。
正解は熊本バンドですね。
はい、
米国人教師、ジェーンズの影響を受けて自主的にプロテスタントキリスト教に改宗した彼らはキリスト教を日本に広めようと盟約を交わしたのでしたと。多分ね、これ歴史の教科書には多分なんかあると思う。歴史取ってないと分かんないから、でしかもこれは多分あの近代の方だから、あんまりもしかしたら学校によってやってないかもしれないですね、これはね。
ああ、なるほど、うん、
覚えてない。
結構これでも熊本だったら多分やってると思うんですけど、多分なんか歴史を取ってなかったらやってないかもしれないですね。全然これはね、日本史取ってないと全然。
難しい
はい、はい、では続いて第2問。花岡山は昔朝日山と呼ばれていました。その後西暦979年に 祇園神社、現在の北岡神社が作られて以降は祇園山と呼ばれるようになりました。1000年近く祇園山と呼ばれていたこの山が花岡山に改められたのは1869年明治2年のことです。一体何があって祇園山が花岡山に変わったのでしょうか。
はい、
はい、日置さん、
明治2年に花岡山花岡先生が生まれた
私は一体何歳なんですか。
一発目
の僕いいですね。はい、素敵だ。他にはスマーリーさんどうでしょう。もう眠いですね。
いや眠たくないですけどね。
想像しようがないですかね。
どんどんボケていただいて、
うん、祇園山って呼ばれるぐらいなので、うん、
全然これと全く違うんですけど、私の先祖は加藤清正に連れられてこっちに来ているんですよね、家臣として。でそれと関係ないんですけどね、全く直にはつながってないんですけど、まあ、名前、ね、花岡山ってなってるので、まあね、そのなんとなく多分それで分かるんじゃないかなと思うんですけど、本当の答えはですね、ボケを別にして
花岡山、読んで字のごとくみたいな感じ
ですね。そうですね、
さあ何でしょう、
何でしょう、まあ、ある時期になったらなんとなくちょっと
ある時期になったら、
なんとなくその、
はい
はい
はい、
花粉症が見つかった
いやもう当たったかなと思っちゃいましたね。いや花粉症は外れてますけど、まあね、
さあいかがでしょうか。
じゅんさんどうでしょう、花岡山行かれたことありますか、時々行きますか。
近くにいるんですけど、ね、行ってないんですよね、う
ん、まあ、なかなか行かないですよ ね、
ラブホがいっぱいあります
ね。そう
ラブホ、
あ、それちょっと今
あ違います、
今次にありますから、
はい、
じゃあ正解を、
はい、はい、お願いします。
正解は1869年明治2年にこの山一帯に桜の木を植樹して桜の名所になったからだそうです。
まあそうやろなと思
った
けど、まあ花の丘ってことですよね。ということですね、はい、
はい、よろしゅうございますか。はい、はい、続いて第3問。FMC で解説員として活躍している花岡山花岡さんは、数年前付き合っているわけでもない一人の若い女性と花岡山中腹にある、すいません、
笑わない、ちゃんとね、これ突っ走っていかないと、
はい、花岡山中腹にあるラブホテルに入ったことがあります。この時花岡山さんは何をやったでしょうか。挙手でお願いします、はいはい、
ホテルの名前じゃなくて、
そうですよ、
何
をしたか。あそこはホテル街なんですよ、ラブホテルがいっぱいあって、まあ、なんかどうもいろいろ聞くと、牛深の方の方が一軒建てたら儲かったんで、その牛深の地域の方が天草なんですね、なんか一気にあの辺を建てたらしいんですけど、うん、ラブホ街なんです、はい
はいはい、当てに行っていいですか、
はいはい、
ラブホ実況をした。FMC の収録に行った、
いやそれで FMC に入る前なんですよ、
う
ん、
あ、はい、
付き合っているわけでもない一人の若い女性、
うん、
いやちょっと考えたらなんか犯罪したっ
ぽい。犯罪ではないですよ、全然、ね、全く犯罪ではないです。
違いますよね、
全く犯罪ではないです、でも不思議な感覚でしたね、多分言ったら、ね、多分そんなことかって話したんですけどね
そう、はいはいはい、はい、部屋でコスプレをした
私それしないんで
しない
んですよ、昔の彼女がコスプレをしたがってましたけど、それはもうしない。
あ、昔の彼女がコスプレ、メモとか
ボケはいっぱい入りました
けど、ね、絶対正解出ないもんな
はいはいはい
はい、
おにゃんこクラブのセーラー服を脱がさないでを踊らした。
僕おにゃんこクラブあんまり、ね、好きじゃなかったんで。
欅坂
の乃木坂ももうちょっと僕はもうちょっともう。じゃあ正解なんですけど。
はい、お願いします。
あのですね、これはですね、あの当時ですね、そのまあ知り合いから紹介していただいた女性がいまして、でその人とまあお見合い的なのをしたんですよ。で僕は基本的にお見合い嫌いなんですけど、その人の実家があのたまたまラブホテル経営者だったんですよ。でちょっと それが面白いなと思ったんで
見合い、
ちょっと見合いして、
無理や、
でそれで食事してあの家まで送るって言って、家がどこなのって言ったらラブホテルの中の奥なんですよ。だからあのラブホテルの中入って一番奥の家に連れてって、はいさよならっていう、そういうことでした。
しなかったんだ。
うん、しないです全然。いろいろ仕組みをね、こうラブホテルに入って どういうふうにこう管理してるんですかとか、いろいろ
花岡さんらしい。
そのお見合いは成立はしなかったんですか？
あの3回ぐらいデートはしましたけど、 あんまりなんかね、あの、いや、いい子だったんですけど、
成立してた。ここに
おら
ないですね。ここの、ね、奥様が、あの奥様ってのお母さんですね。お母さんがあの花岡山にラボやってる私たちだけど、花岡さんと結婚したら名字が花岡よねっていう、なんか それを喜んでましたけどなんかまあね、結局そんな なりませんでした。
なるほど。
なんでしょうね、このブーはね。長いんですね。もっと長くしゃべりましょう。
はい、
でも伸ばさなきゃいけない。違うの。あ、いい、どうぞ、
はい。さて、トップの方はどなたでしょう。一枠の日吉さんが一問正解で見事トップ賞です。おめでとうございます。はい、いつきのアベックラーメンをお持ち帰りいただきます。おめでとうございます。はい、クイズ花岡山に聞きました。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
いや、なかなか。
第29回 FMC ゆく年くる年、第29回 FMC ゆく年くる年、お楽しみいただいておりますでしょうか。新年明けましておめでとうございます。榎木田新右衛門です。1996年5月26日に産声を上げました QIC ケムールインサイダークラブ、一応非公式ですが世界で一番長く放送を続けているウェブラジオ番組です。この QIC 今年ついに放送1111回を迎えます。これもひとえに毎回いろんな視点で素晴らしい投稿メッセージを送ってくださるアクティブリスナー、そして放送日を楽しみに待っていてくださるサイレントリスナー、国境を越えた多くのリスナー、ともかく多くの皆様に支えられているからだと本当に心から感謝申し上げる次第です。さて、 QIC 放送1111回は公開録音です。4月21日土曜日の午後、 QIC 第2のホームグラウンド神戸市にて行います。北から南からこれまでお会いしたことがないリスナーさんを含めて多くの皆様とお会いできることを楽しみにしています。4月21日神戸で会いましょう。榎木田新右衛門でした。
はい、2018年がスタートして今1時
15分を回ったところです。メッセージを紹介していきますよ。
はい、 QIC1111 神戸スペイン、失礼しました、旅行会社45歳の女性の方でセニョリータ山田さんからいただきました。 一応4月に一時帰国する計画です。その時タイミングが合えば、QIC1111回公開収録の予約ですね、公録行きたいと思っています。現在いろいろ調整中。全国各地から見知らぬリスナーが集まるっていいですよね。それぞれ横のつながりがない無関係な人たちなのに、それぞれが QIC とつながっていて、ある種の共有する記憶があったりするわけで、 FMC のますますのご発展をお祈りしております。推進、確か旋回記念の候補地選びでは鹿児島推しだった榎田師匠、最近は神戸推しのご様子ですが、何か心境の変化とかあったのでしょうか。
ありがとうございます。
ありがとうございます。これ師匠に伺わないといかないですね。
え、何ですか。
いや、セニョリータ山田さんからの
スペインからね、久しぶりにいただきました、ありがとうございますね。え、神戸、神戸、あのアイラブ神戸、ええ、
アイラブ神戸、
大好きです僕は、ええ、もうはい、いいんじゃないでしょうか。ええ、鹿児島も好きなんですけど、ええ、どうせね、僕の意見は受け入れられなかったんで、でも、もう何回か神戸に行ったら本当に僕はいい街だなというふうに思うようになりました。ええ、だから4月が本当に楽しみです。はい、ええ、以上です編集長。
はい、次のお便り、メッセージいきます。 QIC1111 神戸、兵庫県神戸市、車屋勤務、45歳、日吉さんからいただきました。もう目の前ですいません、読ませていただきますですね。はい、さあ、いよいよ2018年ですね。QIC1111 回 in 神戸が待っていますね。新暦の1868年1月1日に神戸港が開港しましたので、今年開港150年を迎える記念の年でございます。今回 FMC 旅団の皆々様は宿営地も神戸をご予定しているようで、まさに神戸にロックオン状態ですね。ただこちら神戸の観光名所をパソコンで叩いていただきますと、いろんな観光地が出てくると思うのですが、実は結構あちこちに散らばっているんですね。車で移動される場合はあちこち観光できるのですが、電車やバスを利用する場合そんなに移動ができないので、車と時間がない方には観光地1箇所プラス付近のグルメと決め打ちをしていただき、神戸を楽しんでいただければと思います。新しい年の QIC はそんな情報も盛り込みながら、ちょくちょく観光案内所にも足を運び、面白そうなパンフレットがあればお送りできればと思っております。私が無事に熊本に到着できていれば、このゆくくるにその第一弾をお持ちしていると思いますので、どうぞご差し入れくださいませ。というわけで本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。車屋勤務、日吉さんでした。ありがとうございます。もう早速先ほどいただきまして、ね、楽しみにしています。パンフレット、お土産もたくさんありがとうございました。
いっぱい持ってきました、
ありがとうございます。はい、上田さん、
そんな、いや、なんですかね、観光名所っていうかバラバラですかね。
結構飛んでるんですよね。多分パッと言って思いつく言うたら、その北野の異人館
で、行ってみたい。
メリケンパークでこう海沿いって、これあれ山と海に離れてますし、で神戸市って面積むちゃくちゃ広いんですよ。でそのベイエリアから例えば有馬温泉で行こうと思ったら1時間ぐらいかかります。電車で1時間ぐらいかかりますし、もう本当に西と東じゃ全然、
なるほど、
違うんで、
まあ熊本もそうですよね。熊本来たら阿蘇なんかやっぱりね1時間ぐらいかかりますからね、車で。
まあ1時間で行けるかな、ね、
車かバスじゃないと移動できなかったりしますもんね、
うん、皆さんね、うん、私は2泊するんで、
あら、ね、嘘聞いてないぞ、ね、
私だけちょっと2泊するんで、
なぜに、
ね、ちょっと十分堪能させていただこうか、
なぜに2泊
ちょっと寄らなきゃいけないところはちょっと途中でありまして、
ご使用でですね、
神戸2泊なんです、
ちょっと自慢されちゃいましたけど、
そうです自慢です、
ね、今日キャラが吹っ切れてきましたね、
吹っ切れてきました、そうなんですね続いていいですか、
はい、
はい、FMC いろいろ沖縄県宜野湾市、会社員51歳、ラジオは仕事の BGM さんからいただきました。 FMC の皆様明けましておめでとうございます。私はいつもいつも QIC 深夜快速を楽しみにしている、聞いているリスナーの一人です。最近は毎日聞いています。特に仕事が忙しくなる時期には5時以降の残業の時に聞いています。残業中に音楽を BGM として聞く人もいると思いますが、音楽の場合は同じ曲を聞くことになりすぐに飽きてしまいます。その点 QIC や深夜快速のウェブラジオは毎日放送があり飽きることがありません。内容も様々、時事ネタ、業界ネタ、オタクネタなどの深い話から身内ネタ、周辺散策レポート、高校生日記など超ローカルで軽い話までバラエティに富んですごいです。私も今は普通の会社員ですが、オタクと呼ばれていた時期もあり、深い話の中でオタクネタには榎田師匠、花岡師匠の白熱した話にこっちも興奮しながら聞くこともあります。しかし残業中に聞く内容としては軽い話が BGM として最高です。仕事に疲れ切った老兵には、ライトテイストなノリと内容は心に潤いとやる気を取り戻してくれるような気がします。最近は残業が続いているため同じ内容を何度も聞いています。また寝るときにもイヤホンで聞きながら寝ています。ウェブラジオは本当に仕事をする上で欠かせない存在です。感謝しています。本当にありがとうございます。できれば末永く永遠に、または私が定年を迎えるまで続けてもらいたいと思います。それでは年明け早々深夜残業をしているスタッフの皆様、ゆくくるの放送を頑張ってください。私もきっと仕事をしながら応援しています。できれば夜食に美味しいラーメン食べたいな、というメッセージでした。ありがとうございます。沖縄なんですね、やっぱり寒いのかな。
あったかいんじゃないですか。
あったかいですか。
うん、あ、20ぐらいあるって。
沖縄はほら南ですから、
うん、いやでも寒い時は寒いんでしょ、沖縄も。
寒いんでしょ、ね、
どっちでもええやん
沖縄でも、沖縄そう寒いと思うよ、沖縄でも。
いやでも多分あの北の方からしたらあったかい
ですよ、ね、
あ、そりゃそうでしょうね、
うん、熊本の人ねちょっとそこら辺がなんかちょっと
そうね。
こちらあの放送センターですが、
はい、
こちらからちょっとお便りをご紹介させてください。
はい、
茨城県水戸市の35歳アルバイト、ラジオネームマリポーサさんです。
ありがとうございます。
メインパーソナリティのシャルマン上田さんFMC の皆さんこんばんは。
こんばんは。
明けましておめでとうございますということで、今回のゆくくるはシャルマン上田がテーマということで、上田さんが思うシャルマンって何でしょうアシスタントのしおんさん、解説員の花岡さんにも質問ですが、上田さんはシャルマンですか私の2017年は最悪だったので何があったんでしょうか。2018年は少しは良い年になればいいなと思う次第です。榎田さんはじめ FMC とイククルの皆さんが良い年になりますようにということで、2018年もどうぞよろしくお願いしますといただきました。
ありがとうございます。
そのね、シャルマンについてお答えください。
シャルマン、
なんですかね。っていうかまずなんでなったのかっていうのがね
シャルマンってあのなえ
チャーミング、
チャーミング、
魅力的、
お
だ台本のどっか書いてありました、
うん、書いてありました、
ね、あ本当ですか、
うん、
読んでますか。
見てねえしそれダメですね。
魅力的なところ
魅力的、
まあ、別にないと、うん、
いや魅力的よ上田くん十分、うん、ちょっと言ってみたごめんいやいやいや、そうそういいと思いますよ。
かけたはしごはすぐ外すすぐ外しましたね。
こちら放送センターですが、
はい、
もう一つご紹介させてください、はい、岐阜県岐阜市40歳自営業ラジオネームすいませんだいぶ私もくたびれてきて言ってますラジオネーム十兵
衛、ありがとうございます。
最初に声を聞いた時は発音が不自由な人が現れたもんだなとびっくりしたものですが、そんなイペリット上田氏がイフクリの MC を務めると聞いてこれは応援せずにはいられないでしょう。
いや嬉しい
今も時々何を言ってるのか聞き取れない時がありますがそれでも随分声が出るようになりましたね。おそらく血のにじむのよ、血のにじむようなもう涙が私ちょうちょい出ております、特訓とえのきだ師匠らの厳しいご指導の賜物なのだろうと思います。普段の努力って大切ですよね。これからも頑張り続けてください。かなりきついディスり方ですね
、ありがとうございます、
スタジオさんどうぞ。
怒ってる上田くん。
いやいやいや。
あ怒ってない。
いや最もの話なんです
よ。いや応援してくれてんだよみんながね。
そうですよ。ね嬉しいですね。
まあね面白くないしそんな立派に話せるわけではないんでね。
怒ってる？
だからそれがいいっていう人がいるかもしれないね。
いや上田くん頑張ってますよ
本当に。頑張ってますよね。すげえ頑張ってる。
はい、まあ別に
もうちょい拾ってくれねえかな
うーん最初 MC 引き受けるって引きどうぞって言われた時どう思いました。
いやまあ順番的に回ってくんだろうなと思いました。
嘘だろそれ順番なんですかこれ。
順番ですよ
順番、
うん、
順番じゃないよ。
でも
順番じゃない。
順番じゃない。
やってない人いないですよね。だってもう俺以外。
いや、
うん、去年
否定できない。いやじゃあ順番じゃないんですよ。
うん、
順番。
いや、やってないから結局俺に回ってくんだろうなとは思ってましたよ。
いつかはっていう。
いやもう
来る。
もう思ってました。
ちょっと覚悟があったんだね。
もう今年やるんだろうなとは思ってました。
放送不況で多分ファンは増えたと思
います
。
何が当たったのかが分かんないですけどね。そうな本に当たったっていうか。
あの構造不況は
何が面白かったですか。
いやハマったハマりました。
何でだっけ。週5本出ましたよね確か。聞いて
建物探訪、
うん、
あとほらあのヤクザの保険の CM、はい、それとネイビーシールズと
ネイビーシールズ面白かったと思う。
あとあのねあのなんだビアガーデン大爆破もちょい役だけど、ね、
あれも良かった、パンチが効いてるっていうかアクセントが効いてるっていうか、
うん、
多分僕が分析するにあの上田君はあの筒井道隆と同じでセリフが与えられると多分うまいんだと思うんですよ。セリフでやると あの
すごい才能じゃないですか、
うん、なんかそんな気はします。
でも台本渡したんだけどな。
いやだからほら
長い台本
ありますよ
これってこう
長い台
本に近いから
長い台本なんです。
あセリフじゃないとダメ
だ。セリこれはスクリプトじゃダメなんだ。
そうセリフじゃないとダメ。ああ、ごめんなさい。
シナリオを書かなきゃダ
メ。そうシナリオ通りだったら多分うまい。
ああ、そうだったか。
いよいよ
FMC から俳優が出ますか、上田さん。
似てるんですよ。
俳優を目指した
ら。その素の筒井道隆に。
そんな誰も分かりゃもんね。
佐藤さん、喋んないんですよ、本当に。
あんま喋る感じではないですね、
うん、本当に喋んないんですよ。あの
困るぐらい喋んないんですけど、セリフがあるとバッと喋るんですよ。
でもラジオだからね、喋んないとね。
うん、まあガッツリ放送事故になってますね。
笑いがちょっとね。
笑っちゃったからね。う
ん、すいません、あの自己ネタでお便りが一個ちょっと取り込んできたんですけど、あの静岡県島田市57歳、のぞみかなえたまえさんです。
ありがとうございます。
2017年の出来事を振り返ると、東海道新幹線の台車亀裂事故は、これはあの興奮しましたって書いてありますけどね、新幹線も最後は機動車に牽引されるのです。しかし、これだけ でなく、 JR でも私鉄でも河川事故はたびたびありますし、鹿やイノシシと衝突する事故もあります。JR 北海道、JR 九州の対応に不安を感じることもありますし、名古屋市地下鉄の東山線がワンマン運転になり大丈夫かと思っています。2018年の公共交通も何か起こるのではないでしょうか、ということが、まあね、いろんなところでですから事故は起きると、もちろん FMC でも起きる、でもそれをこうあえて、事故が起きても、ね、運行を続けるという、突っ走るというね、これがあの我々 FMC でございまして、 で、まあね、あのスタジオさんに今からあのお返ししますが、先ほどね神戸ネタがあったんですけど、
はい、
あのいよいよね、まあ、もう一回ちょっとあの告知になっちゃいますが、4月21日ですか、21日だよね、
はい、
QIC の放送1111回記念ということで、開催されるんですけれどもね、どうですかそちらは。
はい、
いやお二人
あ、私と上田くんですか。
ええ、今こううまい上に、うん、あの台本にこう滑り込むように、はいはい、あのお渡ししたんですけど、
はいはい、そうですね、私はあの旋回記念の時にはあの参加できなくてとても残念だったんですけども、今回はもう、すごい楽しみにしています。
なんか塩さんあの、はい、どうですか、元町とかあそこら辺でナンパするって言って
た、うん、逆ナンします。
ええ、
はい、
ええ、釣れそうですか。
いや分かんないですね、案外外人さん釣れそうかもしれませんね。
外人エチオピアとか、
うん、えやだそう
だカンザニアとか
やだ
それ差別になる差別に
本当
国際問題だ、国際問題
ある意味事故です、ね、
事故です、ね、ええ
、いや私だって選ぶ権利がある向こうもですけどね、
ただいまの不穏当な発言についてお詫びしてい
やもうあのそうですね、神戸にその何か理由をつけて旅行に行かない限りはちょっと足を伸ばせそうにもないし、なんか、うん、人生の良き思い出にしたいと思います。
まさかメイドの土産とか言っちゃ
う、メイドの土産でもいいかなって思うぐらいなんかテンション上がってます、神戸行き、はい、
ぜひね、
うん、
楽しんでいただきたいと思いますね、
はい、うん、上田さんは、はい、神戸行き、
うん、
うん、
どうなんですかね
もう完全に今、ね、もうネガティブになったの
もうさ、もうすぐ終わりだからさ、ちょっとねえ、
はいはい
はい、はい、
何が起きてる、何が起きてるのか、
何が起きてる、
事故なるです、事故なる、
事故なる、
何か見失った、
いよいよ4月9月放送1111回記念の公開収録、神戸ミーティングが開催されます。今回は第2次 FMC 旅団総勢9名が神戸に参ります。そして北から南から全国の FMC リスナーの皆さんもご参加いただきまして、楽しいひとときを共に過ごしたいと考えております。
はい、はい、もう4月だからすぐそこですよね。もうその頃桜が咲いてるといいですね。散ってるかな、
散ってますね、
散ってるかな、
4月の上旬がいつも有馬で花見会かな、
うん、あ
で、サウナそんなない
か。ちょっと寒さが続くと、とどまってくれそうですか。そんな過去はない。
大体造幣局の通り抜けって桜大阪でやるんですけど、あれが4月の上旬なんですよ。1週目とか2週目、
そうなんですね。
1週間だけなんで。
じゃあもうダメか。
ちょっとしんどいですね。
結構神戸ってもう4月の真ん中ぐらいは暖かいです。
いや、朝晩の寒暖、朝と朝晩と昼間の寒暖差、
あ、やっぱりあるんですね、
ですね。雨多くなりますね。
雨ね、雨がっぱ持っていかないとダメですね。
もう前回神戸行った時土砂降りでしょうね。
土砂降りでしたね。
ありましたね。
土砂降りでしたね。
土砂降りでしたね。
あの時は本当に土砂降りでしたからね。
台風が近づいてたんでしたっけ？
いや単なるその土曜日だけ大雨だったんです、ね。うん、しかも朝晴れてて、
あ、
そう、昼から大雨だからね。
会場に近づくにつれて雨になってきた。
これ買ったのも
そこで。
ね、熊さん。熊ちゃんだよ。熊ちゃん。
熊ちゃんだよ。
まあね。
神戸はでも雨降っても、風吹いても、ま、街と溶け込むんで、それを、まあ、写真にも撮りつつ、
ああなんか素敵それ。
頭にこう。脳内プリントをしていただく、
あ、いいですね。
雰囲気だけ楽しむ街ですね。その
はい、はい、はい、私
いや
いや
いや、
パンですよね。
パンの仕入れ、
パンです。
パンの仕入れでしょ。
パンの仕入れです。
パンの仕入れに行くんですか。
そうです。
あ、スミレさんもなんかパン屋さん行きたいって言ってました
ね。美味しいですよね、パン屋どこでもね。お菓子とかもね、いろいろありますもんね。
お菓子は最近ちょっと力を入れてるという、
ね、
神戸スイーツという名前でやってますね。
神戸スイーツ、
女性
ケーキ屋が増えましたね。一気に増えましたね。
キラーケーキ屋もですか。わ、いいかな。そらどっか美味しいとこあったら教えてください。
ケーキは多分ですけど、新しいところの方が美味しいと思います。
そうなんですか。できたお店の方が、最近できたお店
の方が
オーガニックとか書いてますね。
あ、
オーガニックね、飛びつきそうだね、女性がね。そういう健康、
ヘ
ルシー、なんかオーガニック。
なんかしおんさんもこれに興味なさそう
です。あんまり甘いのは。そうですね、あの夜景見ながら一杯やりたいけど、そんな高いところには行かない。
なんで？
そんな高所のところには、高いところには行かないですね。
そういう高いところ、
あの景色が見えるような高いところでは飲まないんですけどね。
どこで景色がいいとこってどこで？
モサイク行ったらいい。
あ、
雰囲気よくて夜景が綺麗で。
そうですか。
上登られへんもんな、モザイク、
上登りなしで。
土曜日やってんのかな。市役所の上開放してますよね。あ、切っちゃってんの、展望台、
10階か3階か。あ、いいですね。でも夜は寒いんでしょう。
もう室内なんで。
あ、室内で見られるんですか。
楽しいです。
いや、いいな。夜景は山の上から見るとわかんない。
そうですね。
山の上から見るとおーってなります。
はい、近々って。
気がつけば時刻は午前1時40分に近づこうとしているところです。お送りしてきました2017年から2018年への駆け足スーパースペシャル第29回 FMC 翌年来る年、いよいよ大団円となりました。事故ってばっかりで
ごめんなさい。
はい、すいませんでした。ウェブラジオ FMC でお聞きの皆様、 FMC テレビでご覧の皆様、本当にありがとうございました。2018年この年が皆様にとりまして実りある素晴らしい1年になることを記念いたしまして、ここ熊本市東区新鍋3丁目 新鍋 FMC スタジオからそろそろお別れしたいと存じます。また今年の大晦日にお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。
ありがとうございました。